自分の価値観を言葉にするのってすごく大切だと言われますよね。
ええ、そうですね。
でも、その必要性に気づくのって案外こう難しくないですか？なぜなんでしょう？
本当にそうですね。それは多分私たちの価値観が普段あまりにも当たり前のものにこうなってるからかもしれません。
ああ、当たり前すぎて。
ええ、まるで空気みたいに。
今回深掘りするのは、まさにその点をついたブログ記事なんです。なぜ自分の価値観を言語化する必要性に気づきにくいのか、その理由と、まあその壁を乗り越えるヒントを一緒に探っていければと。
はい。
リスナーのあなたにとっても、きっと自分を深く知るきっかけになるんじゃないかなって思います。
ええ。で、この記事がまず指摘しているのが、その価値観の必要性に気づけない根本的な理由っていうのは、価値観自体がほとんど透明だからだ。
透明ですか？それってつまり、自分ではこう見えていない、意識していないってことですか？
その通りです。私たちは日々、まあ無数の判断とか行動をしているわけですけど、その根底には必ず自分の価値観に基づいた、なんていうか OS みたいなものがあるんです。
OS、 なるほど、コンピューターの。
ええ、でもそれが当たり前すぎて、普段はその存在をまあ意識しない。 PC の調子が悪くならない限り、 OS の種類とかバージョンなんてあんまり気にしないじゃないですか。
確かにそうですね。問題が起きた時に初めてあれってなるけど、それまではもう空気のようにそこにあるだけと。
そうなんです。
存在を意識できなければ、それをわざわざ分析して言葉にしようとは思わないっていうのは、まあ自然な流れかもしれませんね。
ええ。で、さらに記事は踏み込んで、私たちが無意識のうちに価値観の言語化なんて、まあいらないんじゃないかって思い込んじゃうような社会的な構造的な罠が2つあると分析してるんです。
構造的な罠。へえ、それは興味深いですね。どんなものなんですか？
一つ目はですね、無意識の成功者は言語化しないっていう罠です。
無意識の成功者。
ええ、例えばスポーツ選手でもビジネスリーダーでも、トップレベルの人たちって育った環境とかで自然と成功につながるような価値観を身につけてることが多いんですね。でも彼ら自身はその価値観が成功の核心だとはあんまり自覚してなくて、それを言語化して語るってことが少ないんです。
ああ、確かに。成功の秘訣を聞かれても、こういう練習をしたとか、この戦略が良かったみたいな具体的な行動の話はしますけど、
そうそう。
根底にあるこの価値観が大事だったんだとはあんまり言わないかもしれないですね。
そうなんですよ。だから私たちは成功事例から学ぶとき、どうしても目に見える行動とかスキルばっかりに注目しちゃって、その結果、価値観を明確にすることの重要性みたいなものをこう逃がしてしまう。これが一つ目の罠だって言うんですね。
なるほど。見えないから学べない。じゃあ2つ目の罠というのは？
それは、挑戦者は見えない価値観を模倣しないという罠です。
挑戦者の方は？
ええ、成長したいって願う挑戦者、まあ私たちも含めてですけど、お手本になる成功者の目に見える技術とか練習方法、戦略なんかは、すごく熱心に真似しますよね。
はい、しますね。
でも、その行動を支えているはずの、その見えない価値観までは、なかなか真似しようとしない、あるいは、まあ、真似できない。
ああ、そっか。お手本が価値観を語らないから、挑戦者もそこに注目しないし、しようがないみたいな。
そうなんです。
成功者も挑戦者も、互いにその価値観の重要性を見過ごすような、そういう関係性が出来上がっちゃってるってことですね。これは確かに構造的って言われるとなるほどって感じです。
まさにこの相互作用が価値観の言語化なんて特に必要ないよねっていう空気を、まあ、社会に作っちゃってて、それが多くの人の本質的な成長を妨げてる可能性があるんじゃないかと、記事は警鐘を鳴らしてるわけです。
その罠の存在を知ると、ちょっとこう抜け出したくなりますね。記事では何か具体的な方法とか提案されてるんですか？
はい、そこは幸いなことに、この罠に気づいて、そこから抜け出すための具体的な技術が3つ紹介されてるんです。
もう3つも？
ええ、それは自分自身に対して意識的に問いを立てていくっていう技術なんです。
問いを立てる技術？具体的にはどういう？
まず1つ目は、意図的に違和感を探すことです。
違和感ですか？
ええ、日常生活で感じるちょっとした心のざわつきとか、あれ？なんでこれしっくるこないんだろう？みたいな、そういう小さな感情の揺れ動きですね。違和感。これにこう敏感になるんです。
へえ、普段なら流しちゃうような本当に小さな感覚にあえて注目するんですね。
そうです。その違和感こそが、 あなたのその透明な価値観の輪郭が現実とぶつかってるサインかもしれないわけです。
なるほど。
だからそれを、あ、これは自分を知るチャンスだって捉え直すことがまず第一歩ですね。
面白いですね。じゃあ二つ目の技術は何でしょう？
二つ目は、なぜを5回繰り返すことです。あの、トヨタ生産方式とかで有名になった手法ですけど。
あ、聞いたことあります。なぜなぜ分析。
ええ、それを自分の感情とか行動に応用するんです。例えば、今日の練習なんか気が進まないなって感じたら、なぜって問うてみる。
はい。
やっても成果が出ない気がするから、とか。じゃあなぜそう思う？完璧にできないと意味がないってなんか感じてるから。じゃあそれはまたなぜ？みたいに最低5回は自問自答を繰り返していく。
なるほど。深く掘り下げていくんですね。表面的な理由のその奥にあるもっと根本的な考え方とか信念、つまり自分の価値観にたどり着くための方法と。
そういうことです。表面的な気分とか出来事にとらわれずに、自分の OS のこう核心に迫るための結構パワフルなツールになりますね。そして3つ目の技術、これが言葉にして客観視すること。
あ、言葉にする、外部に出力するってことですね。
ええ、そうです。考えたこと、感じたことを書くでもいいし、話すでもいいし、何でもいいので、とにかく外部に出してみる。頭の中だけで考えてると、結構堂々巡りになったり、曖昧なままだったりするじゃないですか。
ありますね。
それを言葉にすることで初めて、ああ、自分ってこんなこと考えてたんだなって、自分の思考をこう客観的に眺めることができるんです。
まさに言語化そのものですね。自分の内側にあるものを外に出して対象物として扱えるようにすると。
ええ、
それが自己理解とか価値観をもう一回見直したり作り直したりするスタートラインになるわけですね。
おっしゃる通りです。で、この3つの技術って別に特別な才能とか環境がなくても誰でも意識すれば実践できるっていうのがすごく実践的なアプローチだなと思いますね。
いや、よくわかりました。価値観がまず透明で見えにくいっていうことと、あと成功者も挑戦者も無意識に価値観の言語化を避けてしまうっていう、その構造的な罠、
はい、
これらが私たちが価値観の大切さにこうなかなか気づきにくい理由だったんですね。
ええ、でも大事なのは、あなたはこの構造を今知ったということなんです。知ることでその罠の外側に立つことがもう可能になってるんですね。
なるほど。自分の当たり前とか日々の小さな違和感に意識的になぜって問いかけて、それを言葉にしてみると。
ええ、あなたが今日から最初に問いかけてみたいと思うご自身の当たり前とか違和感って何でしょうか？
そうですね。
その問いの先にどんな新しい発見があるか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。あなた自身の OS について何を発見できるでしょうか？